第5章計画の成果目標活動指標と推進に向けて第1節成果目標平成30年度から令和2年度までを計画期間とする第5期荒川区障害福祉計画及び第1期荒川区障害児福祉計画では次の括弧1から括弧5までを成果目標として定めています。令和3年度から令和5年度までを計画期間とする第6期荒川区障害福祉計画及び第2期荒川区障害児福祉計画においても引き続き括弧1から括弧5までを成果目標に掲げるとともに国の基本指針に基づき括弧6および括弧7を新たに追加してそれぞれ目標値等を示します。括弧1施設入所者の地域生活への移行。括弧2精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築。括弧3地域生活支援拠点等が有する機能の充実。括弧4福祉施設から一般就労への移行等。括弧5障害児支援の提供体制の整備等。括弧6相談支援体制の充実強化等新規。括弧7障害福祉サービス等の質の向上を図るための取り組みに関わる体制の構築新規。次ページ以降に平成30年度から令和2年度までに定めた成果目標の実施状況と達成に向けた取り組み状況、並びにその評価と今後の方向性を示しています。併せてこれまでの実績及び実情を踏まえた上で、国が示す基本指針に基づき、令和5年度までに達成すべき目標値とその達成に向けた方策を定めます。括弧1施設入所者の地域生活への移行。平成30年度から令和2年度までの間、国の成果目標では平成28年度末における施設入所者の 9% 以上を令和2年度末までに地域生活へ移行するとともに、令和2年度末時点における福祉施設入所者を平成28年度末時点から 2% 以上減少させることが基本とされています。区の成果目標では平成28年度末における施設入所者133人の 9% にあたる12人を地域での生活に移行するとともに、令和2年度末時点における福祉施設入所者を平成28年度末時点から3人減少させることを目標としています。実績値を見ると、地域生活移行者数は平成29年度から令和2年度までの4年間で4人が移行しています。施設入所者数は平成28年度末に133人であり、令和2年度末には122人となる見込みで11人減少しています。平成30年度から令和2年度の取り組み状況。障害者がそれぞれの適性等に合わせて地域で自立した生活を送れるよう、入所先への訪問等において入所者本人の希望を聴取するとともに、家族の意向を把握して地域移行先の選定を行い、地域移行が可能な入所者から地域生活への移行を進めています。なお、ここでの地域生活への移行とは、障害者支援施設の入所者が施設を退所し、生活の拠点を自宅や共同生活援助、グループホーム、福祉ホーム、単身生活等、公営住宅、アパート等へ移ることを言います。施設入所者の高齢化や障害の重度化、また 家族の高齢化など家庭の事情により地域生活への移行が困難な場合も多く、令和2年度末の地域生活移行者数は目標値に達しない見込みですが、グループホーム等の整備により施設入所者数の減少は達成できる見込みです。区内グループホームの定員数はグループホーム設置促進補助等の活用により年々増加しています。区内グループホーム定員数は平成28年度末に141人でしたが、令和2年度末には169人になる見込みです。令和元年度に自立支援協議会の地域移行部会に知的ワーキンググループを設置し、施設入所者の現状を把握するためのアンケート調査内容の検討を行うなど活動を開始しました。平成30年度から令和2年度の評価及び今後の方向性。自立支援協議会の部会やワーキンググループ等を活用し、施設入所者の現状把握や地域生活の移行に向けた課題整理を行う必要があります。合わせて地域移行支援、地域定着支援を実施できる事業者を増やすとともに、自立生活援助も活用し、引き続き一人でも多くの障害者が地域で生活を送れるよう丁寧な支援が求められます。令和3年度から令和5年度までの間、国の成果目標では、令和5年度末時点で、令和元年度末の施設入所者の 6% 以上が地域生活へ移行するとともに、令和5年度末時点の施設入所者数を、令和元年度末時点の施設入所者数から、1.6% 以上減少させることが基本とされています。区の成果目標としては、令和5年度末時点で令和元年度末の施設入所者数123人のうち8人 6.5% を地域生活へ移行するとともに、令和5年度末時点の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から4人 3.3% 減少させることを目標とします。目標値としては、地域生活移行者数を令和2年度から令和5年度までの4年間に毎年2人ずつ計8人を移行することとします。施設入所者数を令和元年度末時点の123人から令和5年度末時点で119人とし、4人減少することとします。令和3年度から令和5年度の目標達成に向けた取り組み及び方策。自立支援協議会の地域移行部会を定期的に開催し、事業者等との情報共有や支援体制の強化を図りながら、施設入所者へのさらなるアプローチ方法等の検討を進めていきます。合わせて地域生活移行者の生活の質の向上を図る観点から、障害者の重度化・高齢化に対応した専門的なケアを行う体制の確保に努めていきます。施設入所者の高齢化。年齢・階級別の施設入所者を表で示しています。平成28年度と令和元年度を比較すると、20歳以上・40歳未満は3人減少し、40歳以上・60歳未満は13人減少しています。一方、60歳以上は6人増加し、約 1.1 倍となっています。施設入所者のうち60歳以上が占める割合は年々増加しており、令和元年度には 44.7% となっています。荒川区障害者福祉課データより、各年度末現在。括弧2、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築。 平成30年度から令和2年度までの間、国の成果目標では、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築するため、令和2年度末までに、すべての市町村ごとに保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することが基本とされています。区の成果目標では、既存会議の活用も視野に入れ、保健、医療、福祉関係者の適切な連携、協議を行うとともに、指定一般相談支援事業所を増やし、一人一人の生活や思いに寄り添った支援を行っていくこととしています。平成30年度から令和2年度の取り組み状況、精神障害についての理解を深めるため、精神保健福祉講演会、年3回、家族教室、年5回など、心の健康づくりに関する普及啓発を行いました。グループホーム設置促進補助等の活用により、精神障害者が地域で生活するための居住の場となる区内グループホームの定員数は、令和2年度末で94名になりました。精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築するため、既存の以下の3会議を保健、医療、福祉関係者等が参加する協議の場として階層的に位置づけ設置しました。1、精神保健福祉連絡協議会、年1回。2、精神保健福祉ネットワーク会議、年4回。3、自立支援協議会地域移行部会の精神ワーキンググループ、年12回。中、3は精神保健福祉連絡協議会の部会としても位置づけています。中、終わり。荒川たんぽぽセンターでは、保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、必要な知識を身につけて対応できるよう、ペアレントトレーニングを実施しました。中、ペアレントトレーニングは、保護者等が子どもとのより良い関わり方を学びながら、日常の子育ての困りごとを解消し、子どもの発達促進や行動改善を図る保護者向けのプログラムのことです。中、終わり。平成30年度から令和2年度の評価及び今後の方向性。障害者の差別解消を進めていくため、精神障害についての理解をさらに多くの人に広める機会を設け、普及啓発を行っていく必要があります。区内には精神障害者を対象とする短期入所施設が1箇所しかないため、引き続き施設の誘致に努めることが求められています。長期入院患者の地域生活への移行を進めるにあたっては、病院や事業者による努力だけでは限界があるため、地域精神保健、医療、福祉の一体的な取り組みの推進が必要です。精神保健福祉ネットワーク会議等の開催により、保健、医療、福祉関係者等で情報やノウハウの共有化を図り、連携を強化していきます。発達障害者・児に対して早期かつ正確に対応し、適切な支援を受けられるよう、相談できる場と本人やその家族が受けられる訓練の場が必要です。また、高次脳機能障害や強度行動障害等に対しても適切な支援が行えるよう、支援機関や人材育成が求められています。令和3年度から令和5年度までの間、国の成果目標では、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉、介護、住まい、社会参加、就労、地域の助け合い、教育が包括的に確保された体制について、今後も計画的に推進する観点から、 競技の場の活性化に向けた取り組みを行っていくことが基本とされています。区の成果目標としては、保健・医療・福祉関係者による競技の場において地域課題を共有し、適切な連携・協議を図り、一人一人の思いが地域で叶えられる支援体制の構築を目指します。合わせて地域のニーズ・課題に応えられているか等を検証・検討し、目標設定及び評価を行っていきます。令和3年度から令和5年度の目標達成に向けた取り組み及び方策。階層的な協議の場を通じて、保健・医療・福祉等の関係者間で顔の見える関係を構築し、地域の助け合い・教育・住まい・社会参加・就労・保健・予防・医療・障害福祉・介護に関する地域課題を明らかにして共有した上で、適切な連携・協議を行い、一人一人の思いが地域で叶えられるように対応を検討して実行していきます。また、協議の場において、地域のニーズ・課題に応えられているか等を検証・検討し、目標設定及び評価を行っていきます。就園・就学・就労・地域・社会へと切れ目なく支援する縦の連携と、保健・医療・福祉・教育・労働など関係機関がつながり支援する横の連携を図ることで、発達障害等の早期に対応ができる体制の確保に努めていきます。引き続き荒川たんぽぽセンターにおいてペアレントトレーニングを実施するとともに、発達障害や高次脳機能障害等を有する障害者およびその家族等に対する支援体制の整備について検討を進めていきます。3、地域生活支援拠点等が有する機能の充実。平成30年度から令和2年度までの間、国の成果目標では令和2年度末までに障害者の地域での生活を支援する拠点等を少なくとも1つ整備することが基本とされています。区の成果目標では、すでに地域生活支援拠点等を面的整備していますが、基幹相談支援センターを中核として各施設間の連携を強化し、障害者個々の状況に応じたきめ細やかな相談、各種の支援及び助言を行っていくこととしています。平成30年度から令和2年度の取り組み状況。区では次の通り、地域生活支援拠点等を面的整備し、個々の機能及び各機能間の連携の強化を進めています。相談の機能は、アクロス荒川、支援センターアゼリア、スクラム荒川、コンパス、基幹相談支援センターが担っています。体験の機会・場の機能は、グループホームの体験入居等が担っています。緊急時の受け入れ対応は、スクラム荒川の短期入所緊急床とグループホーム日暮らしの緊急一時保護が担っています。専門的人材の確保・養成の機能は、留守番看護師派遣事業研修会等が担っています。地域の体制づくりの機能は、自立支援協議会が担っています。令和2年11月に地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、基幹相談支援センターが開設し、障害福祉サービス事業所等からの相談に応じて地域の事業所支援を担っています。区内事業所や関係機関と連携を図り、総合的及び専門的な相談支援を実施することで、地域における相談支援のネットワークづくりを行っています。緊急時の受け入れは、荒川区立障害者グループホームが平成28年度末に廃止するまで実施していましたが、 後継施設となるグループホーム日暮が開設する平成30年12月までの間、一時的にスクラム荒川において実施し、不測の事態に備えて途切れのない対応を行いました。その他、緊急時に対応するため、スクラム荒川の短期入所用居室も確保しています。令和元年度から、自立支援協議会の相談支援部会に、地域生活支援拠点ワーキンググループを設置して活動を開始しました。ワーキンググループでは、地域生活支援拠点等の面的整備として、点から面へ、各機関の連携を深める活動を行っています。平成30年度から令和2年度の評価及び今後の方向性、面的整備により、障害者の生活を支える施設やサービス等のさまざまな資源が区内に存在する中で、それらの有機的な結びつきが十分ではないことから、緊急時にすぐ相談でき、必要に応じて緊急的な対応が図れる体制の構築が必要です。相談機能を担う施設における相談実績は増えているものの、引き続き手帳更新等のさまざまな機会を捉え、相談窓口を周知する工夫が必要です。自立支援協議会における地域生活支援拠点ワーキンググループ等を活用し、活動を通じて施設間、職員間の連携を深め、障害者も地域で安心して暮らし続けることができる体制づくりを行うことが求められています。令和3年度から令和5年度までの間、国の成果目標では、令和5年度末までの間、各市町村に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証・検討することが基本とされています。区の成果目標としては、すでに面的整備をしていますが、基幹相談支援センターを中核として、各施設間の連携を強化するとともに、自立支援協議会の部会やワーキンググループ等を活用して、運用状況の検証・検討を行っていきます。令和3年度から令和5年度の目標達成に向けた取り組み及び方策、基幹相談支援センターを中核として、各事業所や関係機関との連携を強化し、地域におけるより強固なネットワークの構築を図ります。引き続き、緊急時の受け入れ体制が途切れることがないように確保し、機動的な対応を行っていきます。地域生活支援拠点等の機能充実を図るため、自立支援協議会の部会やワーキンググループ等を活用し、年に数回、地域のニーズ・課題に応えられているかなど、運用状況の検証・検討を行っていきます。地域生活支援拠点等とは、地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据えて、障害者の生活を地域全体で支えるため、次の機能を有するサービス提供の場所や体制のことです。相談は、緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能。体験の機会・場は、地域移行等にあたり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や、一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。緊急時の受け入れ・対応は、常時の緊急受け入れ体制等を確保した上で、介護者の急病など緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。専門的人材の確保・養成は、重度化・高齢化する障害者や医療的ケアが必要なものに対し、 専門的な対応を行うことができる体制の確保や人材の養成を行う機能。地域の体制づくりは、地域のさまざまなニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。各地域の事情に応じて整備が進められており、整備形態として一箇所の施設に必要な機能を付加する多機能拠点整備と複数の機関がそれぞれ必要な機能を分担して連携する面的整備があります。荒川区は後者で整備を進めています。括弧4、福祉施設から一般就労への移行等。平成30年度から令和2年度までの間、国の成果目標では、令和2年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を平成28年度実績の 1.5 倍以上にすることが基本とされています。令和2年度末の就労移行支援事業利用者数を平成28年度末から2割以上増加することを目指しています。就労移行率3割以上の就労移行支援事業所を令和2年度末までに全体の5割以上とすることを目指しています。各年度において就労定着支援による支援開始1年後の職場定着率を 80% 以上とすることが基本とされています。区の成果目標では、令和2年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を平成28年度実績の 1.5 倍にすることを目標としています。令和2年度末の就労移行支援事業利用者数を59人とすることを目指しています。就労移行率3割以上の就労移行支援事業所を令和2年度末までに全体の5割以上となることを目指しています。各年度において就労定着支援による支援開始1年後の職場定着率を 80% 以上とすることを目標としています。区市町村障害者就労支援事業ジョブ荒川を利用した一般就労者数を令和2年度末に年319人とすることを目標とします。令和元年度新規就労者の令和2年度職場定着率を 85% とすることを目指しています。実績値を見ると、ジョブ荒川利用者のうち就労移行支援事業等による一般就労移行者数は平成28年度末に10人で、令和2年度末も変わらず10人となる見込みです。就労移行支援事業所の利用者数は平成28年度末に44人でしたが、令和2年度末には91人となる見込みです。就労移行率3割以上の就労移行支援事業所の割合は平成28年度末は 50% でしたが、令和2年度末は 25% となる見込みです。就労定着支援事業による支援開始1年後の職場定着率は、平成28年度末は 80% でしたが、令和2年度末は 75% となる見込みです。ジョブ荒川を通じた一般就労者数は、平成28年度末は243人でしたが、令和2年度末には294人となる見込みです。この数には、新規の一般就労者数と継続して一般就労しているものを含みます。ジョブ荒川を通じた一般就労者の支援開始1年後の職場定着率は、平成28年度末が 85% で、 令和2年度末も変わらず 85% となる見込みです。平成30年度から令和2年度の取り組み状況。区市町村障害者就労支援事業ジョブ荒川、利用者のうち就労移行支援事業等により一般就労へ移行した人数は目標値 1.5 倍を下回る見込みですが、就労移行支援事業所の利用者数は増加傾向にあり、目標値59人を達成できる見込みです。ジョブ荒川の利用者数は年々増加しており、専門コーディネーターが就労・生活面の支援を丁寧に行って一般就労につなげています。就労移行率3割以上の就労移行支援事業所の割合は目標値 50% を下回る見込みとなっていますが、就労移行率3割以上を達成している事業所もあるため、安定的に移行につなげられる支援が必要です。平成30年度から令和2年度の評価及び今後の方向性。区及び就労移行支援事業等の事業所、ジョブ荒川等が連携し、障害者の家族や就労先である企業・事業所への訪問、障害者本人との面接等を通じて、一般就労に向けての課題を把握して本人と共有するとともに、移行に向けた必要な支援を進めていきます。一方で、新型コロナウイルスの感染拡大が企業の障害者雇用に与える影響について注視していく必要があります。令和3年度から令和5年度までの間、国の成果目標では、令和5年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を令和元年度実績の 1.27 倍以上にすることが基本とされています。就労移行支援については、令和5年度までに一般就労への移行実績を令和元年度実績の 1.30 倍以上の移行実績を達成することが基本とされています。就労継続支援 A 型および B 型については、それぞれ令和5年度までに一般就労への移行実績を令和元年度実績のおおむね 1.26 倍以上、 1.23 倍以上とすることが基本とされています。就労定着支援事業の利用者数については、令和5年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行するもののうち 70% が就労定着支援事業を利用することが基本とされています。就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち就労定着率が8割以上の事業所を全体の 70% 以上とすることが基本とされています。区の成果目標としては、令和5年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を令和元年度実績の 1.31 倍にすることを目標とします。就労移行支援については、令和5年度までに一般就労への移行実績を令和元年度実績の 1.31 倍にすることを目標とします。就労継続支援 A 型および B 型については、それぞれ令和5年度までに一般就労への移行実績を令和元年度実績の 1.50 倍、1.25 倍にすることを目標とします。就労定着支援事業の利用者数については、令和5年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行するもののうち 70% が就労定着支援事業を利用することを目標とします。就労定着支援事業の就労定着率については、 就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所を全体の 75% とすることを目標とします。目標値としては、就労移行支援事業等による一般就労移行者数が令和元年度実績で41人でしたが、令和5年度には54人と 1.31 倍にすることとします。その内訳としては、就労移行支援事業による一般就労移行者数を令和元年度35人を令和5年度に46人と 1.31 倍に、就労継続支援 A 型による一般就労移行者数を令和元年度2人を令和5年度に3人と 1.5 倍に、就労継続支援 B 型による一般就労移行者数を令和元年度4人を令和5年度に5人に 1.25 倍にすることとしています。そして就労移行支援事業等による一般就労移行者が就労定着支援事業を利用する割合について、令和元年度は 32% でしたが、令和5年度には 70% とすることを目標としています。また就労定着率8割以上の就労定着支援事業所の割合について、令和元年度は 75% でしたが、令和5年度も 75% に維持することを目標としています。令和3年度から令和5年度の目標達成に向けた取り組みおよび方策。区および就労移行支援事業等の事業所、就労定着支援事業所、ジョブ荒川、ハローワークなど、地域の就労関係機関が連携を強化し、就労を希望する障害者の能力や障害特性に応じたきめ細やかな就労支援および就労定着支援をさらに進めることで、就労移行率や就労定着率の向上を図ります。就労継続支援事業の利用者は、比較的重度の障害者が多く、自立支援協議会等のネットワークを活用して、就労移行へつなげる仕組みを検討します。新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化することも見据えつつ、オンラインの活用など新しい生活様式に対応した就労支援のあり方について、自立支援協議会等を活用して研究を進めます。中、就労移行支援事業等は、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 A、B 型を行う事業、給付対象事業を指します。ジョブ荒川、区市町村障害者就労支援事業、障害者支援施設、小規模作業所、法定外は含んでいません。中終わり。括弧5、障害児支援の提供体制の整備等。平成30年度から令和2年度までの間、丸1、児童発達支援センターの整備。国の成果目標では、令和2年度末までに児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1か所以上設置することが基本とされています。区の成果目標では、荒川たんぽぽセンターの有する専門性を生かし、障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設への援助・助言等を合わせて行うなど、荒川たんぽぽセンターを児童発達支援センターへと充実する検討を進めていくこととしています。丸2、保育所等訪問支援を利用できる体制の確保。国の成果目標では、令和2年度末までに、すべての市町村において、 保育所等訪問支援を実施する検討を進めることとしています。保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することが基本とされています。区の成果目標では、荒川たんぽぽセンターでは、現在でも必要に応じて通所支援利用者が在園する保育園等への訪問等を行っており、児童発達支援センター課により、保育所等訪問支援を実施する検討を進めることとしています。3. 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所、放課後等デイサービスを利用できる体制の確保。国の成果目標では、令和2年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1か所以上確保することが基本とされています。区の成果目標では、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所、放課後等デイサービスが区内に1事業所あるため、令和2年度末までに2事業所とすることを目標としています。4. 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場。国の成果目標では、平成30年度末までに各市町村において保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置することが基本とされています。区の成果目標では、既存会議の活用も視野に入れ、関係機関の協議の場を設置していくこととしています。平成30年度から令和2年度の取り組み状況。1. 区内の児童発達支援事業所が荒川たんぽぽセンターにおける療育の様子を見学できる機会を設け、支援内容等の共有化を図りました。また、現在の荒川たんぽぽセンターを児童発達センター化する場合の施設的な課題等について把握・検討を行いました。2. 児童発達支援センター化には至っていませんが、荒川たんぽぽセンターでは通所支援利用者の在園保育園等に訪問するなど、専門的な支援を行いました。3. 平成30年に UU ライフプラス荒川が開設され、区内で主に重症心身障害児を支援する児童発達支援施設、放課後等デイサービスが2事業所になりました。4. 重症心身障害児や医療的ケア児等を含む障害児支援に関して、保健所、医療機関、障害児支援事業所、保育園、教育センター等の関係者が情報共有、連携を図る医療的ケア児等支援協議会を令和3年2月に設置しました。平成30年度から令和2年度の評価及び今後の方向性。1. 障害のある子どもや発達に関して療育を必要とする子ども等に対して、日常生活能力や集団生活への適応力が向上するよう、専門的な療育や訓練を提供できる環境整備を進める必要があります。そのために、児童発達支援センターが中心となって、障害児支援事業所等が連携し、地域全体で支援の質の向上を図っていくことが必要です。2. 引き続き、荒川たんぽぽセンターによる保育園等への訪問を行い、子どもの集団活動への適応を支援するとともに、個々の発達の特性に配慮するなど、保護者及び保育園等職員と協力・連携して、子どもの発達促進を図ることが必要です。併せて、 民間事業所での実施など、さらなる支援の充実が求められています。3、目標は達成していますが、定員数が10名のため、さらなる充足が必要です。居宅訪問型児童発達支援を利用している重症心身障害児等が、個々の状態に応じて通所に移行できる体制の確保が求められています。4、重症心身障害児や医療的ケア児等については、身近な地域で必要な支援が受けられるように、区内での対象人数やニーズを把握し、通所の場の確保について検討するなど、家庭環境や家族の意向を十分に踏まえた支援が求められています。令和3年度から令和5年度までの間、1、児童発達支援センターの設置。国の成果目標では、令和5年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1か所以上設置することが基本とされています。区の成果目標としては、荒川たんぽぽセンターにおいて、障害の重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能の強化を図った上で、地域における支援拠点の一つとして位置づけ、重層的な支援が行えるように、児童発達支援センターへと充実する検討を進めていきます。2、保育所等訪問支援の充実。国の成果目標では、令和5年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することが基本とされています。区の成果目標としては、荒川たんぽぽセンターを児童発達支援センター化することにより、通所支援利用者を対象とした保育園等への訪問を本格実施する検討を進めていきます。合わせて民間事業所による支援の開始についても働きかけを行っていきます。3、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所の確保。国の成果目標では、令和5年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1箇所以上確保することが基本とされています。区の成果目標としては、定員を充足するため、引き続き、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う事業所の確保に取り組むとともに、居宅訪問型児童発達支援事業所との連携や、障害児通所支援事業所連絡会等での情報交換により、サービスの質の向上を目指します。4、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置、コーディネーターの配置。国の成果目標では、令和5年度末までに各市町村において保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することが基本とされています。区の成果目標としては、医療的ケア児等支援協議会で地域課題の検討・共有を行い、関係機関等が連携を深めるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置を検討します。令和3年度から令和5年度の目標達成に向けた取り組み及び方策。1、荒川たんぽぽセンターにおいて、障害の重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能の強化を図った上で、 地域における支援拠点の一つとして位置づけ、事業所等と緊密に連携し、重層的な支援が行えるよう、引き続き荒川たんぽぽセンターを児童発達支援センターへと充実する検討を進めていきます。丸2、保育所等訪問支援において、子どもの障害や特性に応じたオーダーメイドの専門的支援を、普段生活する集団場面で直接的・間接的に行うことで、保護者や保育園等職員の心配・不安の解消につなげていきます。丸3、引き続き主に重度心身障害児を支援する通所事業所の確保に取り組むとともに、重症心身障害児を対象とした居宅訪問型児童発達支援を提供する事業所と連携し、適宜通所移行者の受け入れを行っていきます。また、荒川区障害児通所支援事業所連絡会等で情報交換を進めて、サービスの質の向上に向けて取り組みます。丸4、医療的ケア児等支援協議会を通じて、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連分野が共通の理解に基づき協働し、通所の場の確保をはじめとする地域課題を検討・共有して連携を図っていきます。併せて、心身の状況に応じた総合的な支援が行えるよう、障害児の支援が学齢期から成人期に円滑に引き継がれるよう協議を行っていきます。また、医療的ケア児等に対して総合的な支援を行うため、関連分野での支援調整を行うコーディネーターを、基幹相談支援センターに配置し、継続的に支援できる体制を検討します。括弧6相談支援体制の充実・強化等新規。令和3年度から令和5年度までの間、国の成果目標では、令和5年度末までに市町村において相談支援体制の充実・強化等に向けた取り組みの実施体制を確保することが基本とされています。区の成果目標としては、基幹相談支援センターを中核として、相談支援体制の充実・強化等に向けた取り組みの実施体制を確保することを目指します。これまでの取り組み状況及び今後の方向性。令和2年11月に開設した基幹相談支援センターは、相談支援に関して指導的役割を担う人材である主任相談支援専門員を配置し、区内の障害福祉サービス事業所等からの困難事例に関わる対応窓口として事業所支援を行う役割も担っています。相談支援を効果的に実施するため、事業所、雇用、教育、医療等の関連する分野の関係者で構成される自立支援協議会を開催し、障害者が安心して地域生活を営めるよう地域課題を共有し、その解決に向け協議するとともに、地域における関係団体・機関の連携強化に努めています。今後は基幹相談支援センターを中核として、関係機関と円滑なネットワークを構築することが重要であり、基幹相談支援センターが障害福祉のコンシェルジュとしての役割を果たし、相談支援体制の強化を図っていきます。障害者の重度化・高齢化が進む中、将来にわたって安定的に相談支援体制を確保していくためには、それを担う人材を育成・確保することが必要です。そのためには、専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進、働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等、 関係者が協力して取り組んでいくことが重要となります。令和3年度から令和5年度の目標達成に向けた取り組み及び方策。基幹相談支援センターでは、障害及び難病等に関する相談に対し、アウトリーチも含めた総合的な相談支援を行うとともに、家族全体の重層的課題を含んだ困難かつ複雑な内容の相談に対応しつつ、相談支援事業者等への助言・援助を行います。また、障害者を支援する関係機関と連携・協働し、地域課題の解決に向けた相談支援体制を構築するとともに、今後ますます増えていく福祉ニーズに応えるため、相談支援事業所及び相談支援専門員等の会合やイベントの機会を捉え、基幹相談支援センターの周知や交流・情報交換を行います。事業所等と実施している既存の事例検討会等の機会を活用し、区内の関係機関や事業所等が協力しながら、難病や高次脳機能障害、強度行動障害、依存症等にも適切に対応・支援できる人材を育成するため、地域全体で取り組む仕組みづくりを行います。7、障害福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに関わる体制の構築、新規。令和3年度から令和5年度までの間、国の成果目標では、令和5年度末までに市町村においてサービスの質の向上を図るための取り組みに関わる体制を構築することが基本とされています。区の成果目標としては、障害福祉サービス等に携わる区や事業所等の職員は、障害者総合支援法を念頭に、真に利用者が必要とする障害福祉サービス等の提供と、障害福祉サービス等の質を向上させるための取り組み体制の構築を図ります。これまでの取り組み状況及び今後の方向性、利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質を向上するため、平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。区内事業所は区に障害福祉サービスの内容等を報告し、障害福祉サービス等情報公表システムで情報を公表して活用を図っています。区や事業所等の職員は、障害支援区分認定調査員研修、サービス別事業者説明会をはじめ、東京都が実施する研修等に参加し、必要な知識を習得しています。引き続き東京都が主催する研修等に積極的に参加し、最新の情報を入手するなど、自己研鑽に努めます。近年、障害福祉サービス等の多様化、サービス事業所の増加に伴い、サービスの請求内容も複雑化しています。区では、月々の請求審査時に、エラー・警告等を点検する中で、必要に応じ、事業所への指導・助言等を行っています。今後は事業者連絡会の場でも請求上の留意点等について伝達・共有し、サービスの質の向上につなげていきます。令和3年度から令和5年度の目標達成に向けた取り組み及び方策。障害の多様化・障害者を取り巻く環境の複雑化に対応し、真に利用者に必要とされる支援を提供できるよう、相談支援従事者研修など各種研修の受講により、一定の専門的知見を習得し、利用者の処遇検討やサービスの支給決定を行っていきます。また、引き続き、国や東京都と連携し、職員が 国家資格等取得に要した経費の一部を事業所に助成したり、雇用管理や労働環境の改善を進める事業所に加算を行うなど、事業所への支援を通じて側面的に障害福祉サービス等職員の処遇改善を行います。障害福祉サービス等の給付費の請求審査において、エラー・警告の多い事項等課題と考えられる点について、サービス別の事業者連絡会等の場で伝達・共有することにより、事業者の事務処理制度の向上・請求の適正化を図ります。障害福祉サービス等事業者に対し、事業者連絡会等での定期的な情報提供や緊急時における随時の情報展開等を行い、区としてサービスの質の向上を目指します。